恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。素晴らしい賛美を本当に楽しむことができて感謝です。先日の酒井先生のお母様のお葬式の後で、親族や近い友人たちでお食事の席が設けられました。私も呼ばれましてご一緒させていただきました。私の前の席に個人の最も親しかった友人がお座りになりました。東京から駆けつけられた方で、前夜式ご出席された方は、覚えていらっしゃるでしょう。前夜式で思い出を語られた方です。食事の間中非常に語り合いの時を持たせていただきました。そんな時この方がですね、いろんな話の中でこういうことを言われたのです。とっても失礼な言い方かもしれませんがと前置きをして、私の友人にカトリックの方がいます。その方に、酒井外江さん、酒井先生のお母様です、外江さんの話をしたんです。するとその方がおっしゃるには、そういうのを私たちは天国泥棒って言うんですよ。私はそれを聞いてすぐに答えて、天国泥棒っていうのは決して失礼なことではありません。聖書では天国泥棒大歓迎なんですよって、そういう話をこうさせていただいたんです。天国泥棒大歓迎なんですよって言って、その説明をしながら私の心の中で、あ、とってもこれはいいテーマだな。聖書入門シリーズは10回シリーズのはずだったんですけど、その話をしながら、決まり、もう一回付け足し、天国泥棒大歓迎の話をもう一回付け加えさせていただく、その場で決めさせていただきました。天国泥棒と聞いて真っ先に連想されるのが、今日読んでいただきましたルカ23章に出てくるイエス様が十字架にかけられた時に一緒に十字架で処刑された強盗犯罪人の話です。イエス様は33歳で十字架に手と足を釘で打たれて殺され、その左右にイエス様を真ん中にして強盗がかけられたのです。ルカによる福音書では犯罪人とあります。一体何をしでかしたのかわかりません。まあ、伝説というのはですね、尾ひれがついていろんな、ことが言われて、名前まで分かって何をしたかまでですね、言われるんですけれども、聖書は黙っていますので何もわからないのですが、しかし相当の犯罪を犯した人物のようです。強盗目的で殺人を犯したのかもしれません。十字架につけられるわけですから、これは軽い犯罪ではないのです。相当なことをしでかした極悪人なのです。マタイとマルコは強盗と呼んでいます。イエス様が十字架につけられたのが午前9時、私たちの時間で午前9時。ついに十字架の上に恥ずかしい姿でぶら下げられたイエス様を、人々は口々にあざけり、罵り、悪口を言いました。イエス様を十字架刑に追いやった宗教指導者や民の指導者たち、その人々によって扇動された民衆たち、処刑を担当したローマ兵たち、彼らはみんな口々に、お前は救い主だろう。救い主だったら自分をまず救ってみろ。そうしてあざける人々に加わるようにして、左右の強盗も一緒になって苦し紛れにイエス・キリストのことをあざけたのです。ルカには出てきませんが、他の福音書を見ると、二人ともあざけっていたことがわかります。救い主だったら自分を救え。そして俺たちも救えとですね、馬鹿にして 叫んでいたのです。そんな時間が午前9時、10時、11時、12時と3時間が経過した頃、突然のように一方の強盗が口をつぐんだのです。彼は十字架上で、そのすぐ横で、その苦しい息の聞こえるような、そんな間近で、苦しみもだえておられるイエス様のお姿を注目していたのです。その表情、その態度、その言葉、その場で知り得る限りのイエス・キリストについての情報を、この犯罪人は十字架上で収集したのです。イエス様の頭の上には罪状書きといって、何のために処刑されているのか、罪状書きが貼り付けてありました。今日読んでいただいたその前の節、38節。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げてあった。ですから、犯罪人は横を見るとですね、イエス様の頭の上にこの言葉が見えるわけです。また、指導者は叫んで、35節。民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。このあざける者たちの言葉も、ここで手にしうるイエス・キリストについての情報なわけです。なぜ、他人を救った人物、神のキリスト、選ばれた者、この強盗は、そうした一切のイエス様についての情報を受け止めながら、直接イエス様ご自身を注目しました。するとです。さっきまで一緒になって悪行いい、なじっていた、罵っていた、その口を開けなくなったのです。一方は悪行を言い続けます。39節。十字架にかけられていた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。すると、もう一方が彼をたしなめるのです。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか。さっきまで一緒に罵っていた仲間です。それをやめて、あざける者の座に一緒についていたのに、そこから立ち上がって、それだけではない、あざける者をたしなめているのです。これはとても勇気のいることです。仲間をある意味で裏切って帰ってたしなめるっていうのは、これはなかなかできたことではありません。流れに身を任せるのは簡単です。そんな流れの中で立ち止まるだけでも抵抗があります。いわんや、その流れに逆らうのは二重の重圧をかけられるわけです。滅びに至る門は広く、その道は広い。多くの者たちが流れに流されるように、滅びに至る道を歩いていくのです。しかし、この犯罪人は突然、その流れの中で立ち止まるどころか逆行し始めたのです。すなわち、命に至る道、命に至る門を見出した彼は、その細い丸な道を歩き出したのです。それが命に至る道だと彼は知って。この強盗は、一方の強盗をたしなめながら、イエス様に語りかけて、三つのことをしています。第一に、お前は神をも恐れないのかと、たしなめながら、彼自身が神を恐れる者、神を認める者と変えられているのを見ます。彼はこれまでは、まさに神をも恐れぬ存在でした。だからこそ、神をも恐れないから犯罪に手を染め、強盗殺人をも犯してしまったわけです。しかし、この十字架上で彼は突然のように神への恐れに捉えられたのです。まさに ぎょっとするようなそんな思いで、ブルブル震えるようなそういうですね、神への恐れに包まれたのです。一体何が彼をしてそのような神への恐れに導いたのでしょうか。それは、そのすぐそばにつけられている、十字架につけられているイエス・キリストを見ることによってなのです。彼はイエス様を見るだけではない。誰よりも近くでイエス様の口から漏れる祈りの言葉を聞いたのです。自分を十字架につける人々を前に、34節でこう祈られました。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。自分たちは今口汚く罵り、あざけり、呪っているのに、この方は自分を殺そうとする者たちのために許しを祈っている。一体この方はどういう方なんだろう。人は生きてきたように死ぬと言われます。でたらめに生きてきて、死ぬ時だけ立派に死のうなんて言っても、それは無理です。この強盗は、今まで口汚く人を罵り、人を人とも思わないで生きてきたから、最後になっても口汚く罵りながら、神を呪い、世を呪い、人を呪いながら、自らの生まれを呪いながら死んでいこうとしていたのです。しかしイエス・キリストは死に臨んで、許しを祈られたのです。その言葉に代表されるように、イエス・キリストの生涯、イエス・キリストのその品性が、どんなに清いものか、どんなに正しいものか、どんなに真実なものか、突然のように、この強盗は、自分とはまるで違う生き方をし、まるで違う品性を持ったお方に、今、触れることによって、愕然とさせられながら、身震いするような思いの中で神への恐れに包まれたのです。これまでは神への恐れもなく、いや、神の存在をも否定し、神を無視して生きてきた彼は、突然、神に出会ったのです。第一に彼は、生ける誠の神への信仰を明らかにしました。そして第二に、彼はこう言いました。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。彼は十字架の上で、神の前に自分がどんなにひどい罪人であるか、自分が罪あるものであることを正直に認めたのです。イエス・キリストのあの放蕩息子の例え、お父さんのところを飛び出して放蕩三昧をしていた息子が突然、我に返る場面があります。彼は我に返って、一体私はここで何をやってるんだろうと、自分の現状に突然目が開かれて、その陥った理由が何であるかに突然気づいて、愕然とする場面があります。この強盗も、死を目の前にしながら、清いイエス・キリストを知るに及んで、我に帰ったのです。誰かを罵ったり、あざけったり、恨んだりしている間は、私たちはまだ自分の罪も知らない、分かっていない、我に帰っていないのです。もしも、本当に自分の罪を、その罪の深さを知ったら、私たちは誰かを罵ったり、あざけったり、恨んだりできるはずはないのです。ただもう自分の胸を打ち叩いて、人のことはもう問題ではない。自分の胸を打ち叩いて、神様、この罪人の私を憐れんでくださいとしか言えないはずなのです。今、この強盗はそのことをしているのです。神の前に自分の罪を本当に告白しているのです。そして第三に彼がしていること。この方は悪いことは何もしなかったのだ。と、 なんと、今、十字架で、犯罪人の一人として十字架にかけられているイエス・キリストに対してついて、この方は何も罪を犯していないのだと、3時間のイエス・キリストについての、こう、情報から結論を出して、イエス・キリストの罪がないことを証しするのです。その上で、直接イエス様に語りかけます。イエス様、あなたの御国、あなたの御国の位にお着きになるときには、私を思い出してください。彼は、このようにして、イエス・キリストへの信仰を明らかにしたのです。イエス・キリストが罪のないお方であり、御国、すなわち天国で、神の国で、王座に仕えるお方、神ご自身であること、それを彼は認めたのです。そんなお方に、どうぞあなたの心の片隅にでも、私のことをちょっぴりでもいいから、覚えていてくださいね、思い出してくださいね、と本当に慎み深く、自分のことを委ね、任せようとするのです。彼は、このようにして第三に、イエス・キリストに対する信仰を明らかにしました。それも、これまでずっと、悪党仲間として歩いてきた仲間の前で、また大勢のあざける人たちの前で、彼は堂々とイエス・キリストに対する信仰を明らかにしたのです。これはすごいことです。ただ心の中で誰にも言わないでこっそり信じているんだらわかります。でも彼は人前で堂々と信仰を明らかにしました。マタイ実証の32節。ですから、私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。逆に、人の前で私を恥じるようなものは私も恥じます。人前で、どんなに悪態、どんなに馬鹿にされようが、私はイエス・キリストを信じるものですと告白することは、私たちの信仰にとって本当に大きな大切なステップになるのです。この強盗の十字架上での信仰告白、自分の罪を認め、神を認め、イエス・キリストに対する信仰を明らかにする、この信仰告白は、苦しみのどん底にあるイエス様にとっては、大きな大きな喜び、励ましとなったのです。ですから、この強盗に対して素晴らしい答えが、返事が強盗にイエス様から与えられました。43節。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。素晴らしいお言葉です。誠に。イエス様の口から出た最初の言葉はこの誠に、アーメンなのです。イエス・キリストはここで、大きな声で、アーメンとおっしゃったのです。すなわち、この強盗が語ったこと、強盗のその姿、その心に対して、イエス様は何よりも、アーメンと、それは本当に真実な、嬉しい信仰告白として受け止められたのでしょう。そして、そのアーメンはまた、その後の約束が真実な偽りのないものであることを保証する言葉でした。あなたは、今日。あなたは、今日。強盗が願ったことは、イエス様、いつの日にか、終わりの日になって、あなたは王座に就かれると聞いているんですが、その終わりのずっとずっと先の終わりの日に、私のことちょっとでもいいから覚えててくださいねと申してたんですが、なんとイエス様の答えは、彼の願う以上の遥かに超えることでした。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。パラダイス。それはペルシャ語から来た言葉で、王様の庭園を意味します。そしてそれが天国を表す言葉として使われるわけです。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。私と共に。この強盗はこれまで本当の友達を持たなかったでしょう。遊び仲間、悪党仲間はいたでしょうが、 本当に信頼できる、決して裏切ることのない真実な友はいなかったでしょう。そして今、人生で最も孤独な時間を彼は過ごしているんです。十字架につけられるということはどういう意味ですか？それは、この人間社会にはもう置いておけないので、この人間世界から追放だということで木にぶら下げるのです。人間社会から追い出されたもの、彼はそのような追放された状態で今孤独な死を死のうとしているのです。しかし、そんな孤独の絶頂の時に突然、私が一緒だよと寄り添ってくださるイエス・キリストに出会ったのです。それも今日、あと数時間で取られるこの肉体の命が絶たれたらすぐに、なんと、私と一緒に素晴らしい王様の庭を歩くことになるんだよ。天国に入るんだよ。このようにして、この強盗はタイムリミット3時間前に天国行きのチケットを手に入れたのです。地獄の入り口でまさにイエス様に出会ったようなもんです。彼は間に合ったのです。滑り込みセーフで間に合いました。遅すぎることはないのです。私はもう遅い。私はもう少し若かったら、こんな立場になかったら、今の私には無理です。遅すぎます。いいえ、遅すぎることはありません。天国行きのチケットは、今朝もあなたに差し出されているのです。オリンピックやワールドカップのチケットを手に入れるっていうのは、非常に難しいようです。しかし、天国行きのチケットは、無代価で、あなたに私たちに差し出されています。英語で、プライスレスという言葉があります。プライス、値段、です、ない。値段がない。値段がないっていうんですから、もう、二足三文の値段つけられない、貧弱なものっていう意味ですか？いいえ。プライスレスっていうのは、値段がつけられないほど高価なものという意味です。ただで救いが差し出されるっていうとき、あまりに粗末で値段がつけられないからただっていう意味ではなくして、プライスレスだから、とてもとてもこの天国行きのチケットに値段をつけることはできない。私たちの全財産をはたいても、天国行きのチケットは手に入れられないのです。国の予算を全部注いでも一人分の天国行きのチケットさえ買うことはできない。それほどにプライスです。しかし、値段がつけられないほどのこの高価な天国行きのチケット、高価な支払いをされてくださったのがイエス・キリストなのです。罪の支払う報酬は死です。私がその犯した罪の報いを受けるとしたら、あの強盗が、我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だと言った通り、私も十字架どころではない地獄に行くのが当たり前なのです。永遠の死が滅びが私たちには当然の報いです。しかし、なんとその当然の報いを全部イエス・キリストが十字架で代わりに支払ってくださって、なんとその強盗のすぐそば、この強盗が払うはずの地獄の支払いをすぐまでイエス・キリストは代わりに払っておられたわけです。そして、その死によって救いを、罪の許しを、パラダイス、天国をイエス・キリストは提供してくださったのです。それもただ信じるだけで、それを受け取るだけで、それはあなたのものだよ。この強盗が、イエス様、私のことを思い出してください。心の片隅にいても。って言ったときに、もしもイエス様がこう答えたとしたらどう思いますか？お前は、自分のこれまでやってきたことを考えれば、そんなこと、そんな虫のいい要求はできないはずだ。もしもお前が救われたいのだったら、これまでの罪滅ぼしとしての良い行いを積み重ねて、一生懸命働いてたくさんの献金をして、教会に行って少なくとも3年間は求道者として学んで、 入門クラスや聖書学校でしっかり学んで、悪い習慣を全部やめて清い生活ができるようになったら、その時出直してきなさい。そしたらあなたを救ってあげようってイエス様がもしおっしゃったら、この強盗は救われることはできなかったわけです。そういった一切のことができないのです。やる、もう時間が、余裕がないわけです。しかし、彼は行いではない。ただ信仰によって、神様の恵みによって、プレゼントとして、その救いを受けて救われたのです。この十字架の強盗の救いの話は、特殊な話なんでしょうか？特例なんでしょうか？特別な話として聖書の中に記されたんでしょうか？いいえ、そうではありません。彼は特例ではないのです。そうではなくして、彼こそがどのようにしたら人は救われるのかを見事に私たちに明らかにしてくれているのです。私たちみんながどのようにしたら救われるかを彼がここで見事に示してくださったのです。彼は両手両足を釘で打たれています。残り時間あと3時間。しかし彼は救われました。聖書の中にこうあります。人は心で信じて義と認められ、口で言い表して救われる。彼の心は自由でした。幸い彼の口はまだ話すことができました。そのことで十分だったのです。彼は心でイエス・キリストを信じ、そして口でイエス様に対する信仰を告白したのです。あなたもその心でイエス様こそ私の身代わりになって私の罪を背負って十字架で死んでくださったお方、そして蘇って今も生きていらっしゃるお方、私もこの方を信じようと心で信じて、口で私もイエス・キリストを私の救い主と信じますとおっしゃるなら、あなたも救われますよ。この強盗がそのことをあなたに私たちに見事に見せてくださっているんですよ。そういうことなのです。そのためにも、この強盗のように私たちもイエス様をじっと見つめ、イエス・キリストの語られる言葉に耳を傾けたいものです。この強盗のクリスチャン生活はわずか3時間でした。わずか3時間のクリスチャン生活。12時頃に信じ、救われ、午後3時には彼はまだ生きていました。しかし日が暮れるまでにこの忌まわしい処刑を早く終えたかったので、ローマの兵隊はイエス様のところに行ったらもう息をしてなかったので、二人の強盗のところに行くと強盗はまだ生きていました。そこで何をしたか、強盗の足の骨を、すねの足骨を力いっぱい打って折ったのです。それで彼は死んだのです。どうして？手と足を釘で打たれて、自分の体重がだんだんだんだん下がってくるので、胸が疲れて息ができない。呼吸するためには足の傷のところで踏ん張って、うーっと踏ん張って、やっとまた息がつける。そしてまた足を踏ん張って、そういう形でやっと呼吸をしている彼のすねの骨を折るとき、彼はもう踏ん張ることができなくって死んでしまうのです。しかし彼にとってのこのわずか3時間というクリスチャン生活は、喜びに満ち、希望にあふれ、平安に包まれたものだったでしょう。苦しみは想像を絶する苦しみを受けながら、しかし大きな平安と希望に包まれていたのです。あざけるあの強盗の仲間から、イエス様と共に歩む仲間に加えられた喜び、今この地上の生涯を終えて永遠のパラダイスに迎えられる希望、犯した一切の罪を許され、彼は物を盗み人の命を奪う者からこの最後の時になって、なんと天国を奪ったのです。天国泥棒になったのです。マタイによる福音書の今、激しく責められています。そして、激しく責める者たちが、それを奪い取っています。ここに、 天国泥棒大歓迎を表す、示す言葉があるのです。天国は、激しく攻め、激しく奪うものでなければ、自分のものにならないのです。バプテスマのヨハネが指し示した。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。そのイエス・キリストを見、知り、信じることによってだけ、私たちは天国を激しく襲い、奪うことができるのです。この強盗はそれをしたのです。そして実は、イエス・キリストを信じる人たちはみんな、天国泥棒なんです。クリスチャンのあなた、イエス・キリストを信じて救われたというあなた、あなたも実は天国泥棒なのです。もしも皆さんの中で、いいえ、私は違います。私はそんな人聞きの悪いことはしてません。私は一生懸命頑張って、一生懸命教会に通って、献金を捧げて、良い行いをして、そして、私は天国を自分のものにしたのです。もしもそうおっしゃる方がいたとしたら、本当に厳しい言い方かもしれませんが、あなたはまだ天国を手に入れていない。天国を自分のものにしているっていうのは、それは、思い違いです。自分の力で、自分の功績で天国を手に入れたというなら、あなたはまだ天国を自分のものにしていないのです。天国は、自分の行いに自分の業績によって手に入れられるものではないからです。プライスレスだからです。そんなあなたの良い行いで手に入れるほどに安価なものではないからです。激しく襲い奪うものだけが手に入れられる。強盗や、まさにそのことを私たちに示してくださいました。よく聞く言葉に、あの人は苦しまないでコロッと言った。よかったよかった。あんな人のようにコロッと行きたいな、もう行きたいもんや。本当によかったんでしょうか。多くの人が苦しまないで人に迷惑にならないで、ぽっくり死んでいけるようにぽっくり寺が大繁盛。もしも内灘聖書教会の名前を変えて、内灘ぽっくり教会と変えたら、大勢の人たちが、ああ、ここへ行けばぽっくり死ねるのかっていらっしゃるかもしれません。人はぽっくり死にたいと思っているんです。しかしです。ぽっくり死ぬことは、決して良かった良かったではないのです。この地上だけの人生であれば、そう言えるかもしれません。しかし、永遠の目から見れば、私たちは、聖書の警告からすれば、それは最も危険なことだからです。人生で最も大切なことは、イエス・キリストと出会うことです。そのことなしにぽっくり言ってしまうということは、実に恐るべきことだということを知らねばならないのです。まあ、イエス様を信じて、天国を自分のものにしてから、ぽっくり行くのもいいかもしれませんけど。順序を逆にしたら、とんでもないことになるのです。またある人は、この強盗の話を聞いてこう考えます。そうか。この強盗のように、死ぬ直前にイエス様を信じれば、滑り込みセーフで天国に入れてもらえるのか。私もそうしよう。それまでは、好き勝手に生きていこう。皆さんの中にはそんな考えを持つ方はいらっしゃらないと思うのですが、それは非常に危険な悪魔の誘惑です。策略です。どうして死ぬ直前にそんな心の余裕があると言えますか？私たちが死ぬときは死ぬことに忙しいのです。もうそれどころではない状態に陥らないとどうして言えますか？そしてその時にどうしてイエス様のことを思い出すと言えますか？そんな時間があるとどうして言えますか？私たちは、今日という日のうちに、今という日のうちに、生ける誠の神様の前に、自分の罪を告白し、生ける誠の神様がおられることを恐れをもって受け入れ、私のために死んでくださったイエス・キリストを救い主として、信じ、それを告白して、今日という日のうちに、天国行きのチケットをいただく、イエス様からまさに奪い取る必要があるのです。ぜひぜひ、悠長に構えていないで、 今日、天国行くのチケットを私も欲しい、私もくれとですね、イエス様に申し出るこの強盗の後を従いたいと思うのです。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。